広報浦添令和3年2月号は2021成人式など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、金城陽子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。2月号の表紙は港川ステッツサイドタウンで華やかな振袖姿の新成人4人を撮影しました。声の広報2月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添221ナンバー734。今月の表紙、成人を迎えた女の子たち。式典の後に港川スティッツサイドタウン外人住宅街に集まった上森中学校出身の仲良し4人組。オレンジ色のポップな外観が目立つカーサ・マチルダさんの店前で表紙の撮影をさせていただきました。華やかな振袖とキラキラした4人の笑顔が鮮やかな背景とマッチしていました。撮影が終了するとお店の方から成人祝いにと綺麗なビー玉やおはじきのプレゼント。子供のように喜ぶ4人の姿にほっこりしました。コンセンツ、目次、2ページ、目次、3ページ、ようこそ浦添市立図書館へ、浦添ナビ、4ページ、2021成人式、6ページ、話題がいっぱい仲ゆくい、8ページ、ハイサイ、こちら市長室、簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。9ページ、シェイ山口の出会いにマハロ。10ページ、ちむどんどん施設情報。12ページ、浦添市職員の人事行政、給与、定員管理。13ページ、手だっこスタジオ特大号。14ページ、お知らせ募集。20ページ、裏表紙。令和2年12月末現在、市の人口、前月比較を読み上げます。人口、115,548人、括弧、プラス84人、閉じ、男、56,249人、括弧、プラス95人、閉じ、女、59,299人、括弧、プラス25人、閉じ、世帯数51,494世帯、括弧プラックス48世帯。予約型コミュニティバス、浦ちゃんミニ、実証実験中。実証実験後に民間で運営していくためには、1日720人の利用が必要です。市内の移動の際には、ぜひ浦ちゃんミニをご利用ください。予約はこちら。電話予約 875-0250 花子レッツゴー。インターネット予約 QR コードから予約フォーム QR コードがあります。浦ちゃんミニの写真と浦を元気満タンにしてほしい浦と叫んでいる浦ちゃんのイラストがあります。浦ちゃんミニ利用状況、種イコールあまり乗られていない、利用状況元気不足、令和3年1月現在です。問い合わせ都市計画課、電話 876-1244。 浦添市公式ホームページ、暮らしの情報、イベントや観光情報、市政情報など様々な浦添市の情報を発信しています。QR コードがあります。浦添市検索。 アルファベット大文字 URL、その後小文字で http://www.city.urasoe.lg.jp/。浦添市役所公式 Facebook、市政情報や市内のイベントなど、紙面で お届けできない市内の旬な情報もお知らせします。ぜひ、いいねをよろしくお願いします。QR コードがあります。ローマ字でカタログポケット。カタカナでカタログポケット。10言語で広報浦添が読める。Read the city magazine in 10 languages. アプリをダウンロード。ローマ字でカタログポケットで検索。またはカタカナでカタポケで検索。Android、iOS、それぞれ QR コードがあります。フリー、無料。ラジオ広報。浦添市役所だより FM21 76.8MHz、 市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日10時55分から絶賛放送中。 QR コードがあります。 Welcome、 ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。入、新着図書はこちらから、新着資料検索より表示されます。QR コードがあります。猫館長、ショコちゃんの一押し本。ボードゲームって本当に面白いの？ボードゲーム、クロスレビュー。作者、風花。出版社、スモール出版。出版年、2015年4月。今全国の図書館で人気爆発。ボードゲームを知っているかね？この本はボードゲームを全然知らにゃい。9人が実際に遊んでみて楽しいのかを検証した本です。ウソッとハッタリのチキンレース、自分の尻尾を守って人のを抜き取りなど、ワクワクするような見出しと皆さんのレビューはこれから始める人にすごく参考になりますよ。猫館長、ショコちゃんとボードゲームって本当に面白いの？の冊子の写真があります。年に一度の蔵書点検、ラジオ体操から始まる蔵書点検の一日、実は体力勝負なのです。図書館では年に一度のこの期間に館内の資料が正しい場所にあるか、なくなっている資料はないかを職員全員で点検します。図書丸や陛下、奥にある書庫まで貸し出し中を除くおよそ20万点の資料のバーコードを手作業で一つ一つ通していきます。次年度のイベントや企画展示の計画、館内の模様替えや補修作業などもこの時期に行われます。来月に控えた蔵書点検、今回はコンピューターシステムの入れ替えも同時に予定しています。開館後、再び皆さんにお会いできるのを楽しみに一度、点検作業を頑張ります。蔵書点検期間、令和3年3月8日月曜日から23日火曜日、3月24日水曜日から開館します。休館日の返却はブックポストをご利用ください。写真が1点あります。陛下での点検作業。まだ知らない浦添がここに。浦添ナビ、一般社団法人浦添市観光協会、住所浦添市実着 4-13-14F、 電話番号 874-0145、 営業時間午前9時から午後6時、同日祝日定休。 http://www.urasoenavi.jp/。店舗情報。アルファベットで My Sweet Box Green、カタカナで My Sweet Box Green。遊び心のあるワクワクするケーキ屋さん。皆さんこんにちは。今回は2月14日のバレンタインデーにちなんで、浦添市西原の住宅街にあるマイスイーツボックスグリーンを紹介します。店名のグリーンとは英語で歯を見せながらあはと笑うという意味です。みんなが笑顔になれるように、見て楽しい、食べて美味しい、地元の人に愛されるようなケーキやお菓子を作っています。お店自慢の商品グリーンロールは、熊本県産の米粉と栃木県那須産の五葉卵を使用し、小麦粉とは違った米粉のもちもちした食感と濃厚な卵のコクが特徴のロールケーキです。特別な日のオリジナルケーキやサプライズケーキなどのご相談、お祝い、ギフトの注文も受けたまわっています。季節やイベントごとに変わる可愛らしいパッケージのお菓子、ギフトも人気です。もうすぐやってくるバレンタインデー、大好きなあの人のプレゼントにいかがでしょうか。写真が3点あります。写真説明1、焼き菓子などが並ぶ店内。2、人気商品の2段ケーキ。3、お店自慢のグリーンロール。住所、浦添市西原 6-8-2 UNT マンション102号、電話 975-9750、 営業時間午前11時から午後7時、定休日月曜日、火曜日、祝日の場合変更あり。公式ホームページ https://www.sweet-grn.com/。 インスタグラムアカウント名 mysweetboxgin。マイスイーツボックスグリーンの正面玄関と QR コードがあります。2021成人式、一生に一度の晴れ姿、今日という日を大切に、成人おめでとう。7人の女性のあでやかな振袖姿の写真があります。写真説明、あの頃はコロナで大変だったねと、いつか思い出話しようね。再会の喜び分かち合い、新成人の笑顔はじける。鍵、久しぶり、みんなに会えてすごく嬉しい。閉じ、鍵、コロナで式が中止になったところもあったけど開かれてよかった。閉じ、華やかな晴れ着に身を包んだ新成人たちの喜びの声があちこちから聞こえてきます。寒さが続く1月上旬、前日の吹きすさぶ寒空とはうって変わり、冬うららかな晴天に恵まれて、1月10日日曜日にアイムユニバース手だこホールで2021年の成人式が行われました。新型コロナウイルスの影響もあり、様々なご意見があった中、直前まで開催が危ぶまれた成人式でしたが、感染予防対策として式典を2部に分けて開催し、検温や消毒の徹底、県外在住者と県内在住者を分けた座席配列で万全を期して実施しました。会場に集まった新成人たちは、懐かしい顔ぶれを見つけては、思い出話に花を咲かせ、写真を撮り合い、お互いの近況を語り合いました。 友人たちとお揃いのスーツで参加する新成人たちも見られ、この日のための意気込みを感じました。例年とは異なる成人の日となりましたが、このような状況でも一生に一度の日を楽しむ新成人の姿に祝福の気持ちとたくましさを感じます。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。14点の成人式スナップ写真があります。撮影時のみマスクを外しています。他にも広報で撮った写真は市のホームページで見ることができます。浦添成人式フォト2021 QR コードがあります。成人の皆さんの生まれ年はどんな年？新成人が生まれた2000年、平成12年は、シドニーオリンピック、沖縄サミットが開催されました。サミット開催を祝して2000円札紙幣が発行されました。ファッションでは、腰パンが流行り、シンゴママのオハが流行語になりました。この年に生まれた赤ちゃんは、ミレニアムベビーと言われ、注目されました。写真が2点あります。赤ちゃんの写真と、大人になりましたと喜びを発している女性3名です。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい、仲行くい。11月20日金曜より12月18日金曜。平和を伝える朗読講座。戦後75年。今私たちができることと題して中央公民館で朗読講座が行われ、平和への高い関心と次世代へつなげたいという思いを持つ10代から70代が受講しました。全5回の講座は浦添の戦争体験者の動画を使った講話、朗読、成果発表と充実した内容となりました。受講者からは、朗読を通した平和反戦の訴えはできるならずっと続けていきたい。朗読で平和を伝えていくのは難しい面もあるが、人々の心に触れることができると実感した、などの感想が寄せられました。12月25日金曜より27日日曜、聖夜を彩る迫力のプロジェクションマッピング。琉球朝日放送25周年を記念して、プロジェクションマッピング沖縄交響曲2020 in 国立劇場沖縄が上映されました。プロジェクションマッピングが国立劇場沖縄の特徴的な外壁に映し出されると、沖縄の創生から琉球王朝時代、戦争の苦悩、未来への希望を描いた歴史物語をベースとした長編映像と、その世界観に合わせた音楽で観客を魅了しました。世界レベルの迫力映像を体験した人たちは、綺麗な映像と音楽で良い年の瀬の思い出を残せた。幻想的な映像に気持ちが明るくなった、と嬉しそうに話しました。12月18日金曜、浦添ボーイズ全国大会出場報告。第51回日本少年野球ボーイズリーグ春季沖縄大会において、浦添市を拠点に活動する浦添ボーイズが優勝し、沖縄県代表として3月に行われる全国大会への出場が決まりました。決勝戦は浦添ボーイズ打線が初回から大爆発し、12点を先制、その後も緩むことなく、攻め立て見事16年ぶりの栄冠に輝きました。 ANA スポーツホール手だこで市長への報告会が行われ、与那嶺代表が優勝報告をし、松本市長からは、皆さんが厳しい練習をしっかりと乗り越えた結果だと思います。これから沖縄県の代表として野球だけでなく精神面ももう一段上げて勝利を勝ち取ってきてもらいたい、と激励の言葉がありました。 12月22日火曜、浦添市と名護市コラボカクテル、チャーズ、乾杯、誕生。浦添市と名護市の市政50周年を祝して開発したチャーズの販売記者会見が沖縄高専、沖縄工業高等専門学校で行われました。両市共通で連携していた沖縄高専から特産品を使ったコラボ商品の開発を提案されたことがきっかけで始まり、浦添市の桑の実果汁と名護市シークワーサー果汁をブレンドした泡盛ベースのスパークリングカクテルが数量限定で誕生しました。ネーミングとラベルには沖縄高専の学生のアイディアを使用し、チェアーズにはお祝いの乾杯という意味が込められています。松本市長は50周年の祝いと合わせて家族や仲間とチェアーズで乾杯してほしいと思いを伝えました。1月1日金曜、気持ちを整え新しい年の幕開け。第3回初日の出ヨガ、浦添のティーダを浴びながらが ANA スポーツホール手だこで行われました。ヨガ指導者の山本玲子さんを講師に迎え、ソーシャルディスタンスを保ちながら初心者から経験者まで約45人が参加しました。前日に雨が降り、今回は室内での開催となりましたが、窓から差し込む初日の出の光を浴びながら参加者はヨガを楽しみました。参加者は新年を迎えてすぐに体を動かせて気持ちが良かった、心と体がほぐれてすっきりした気持ちで2021年のスタートが切れたと清々しい表情で話しました。1月13日水曜、民間のノウハウを行政サービス向上に生かす。本市初のネーミングライツ契約を結んだことを契機に、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況にある ANA 全日本空輸株式会社の社員2人を1月から約2年3ヶ月間市役所で受け入れます。客室乗務員として約10年間勤務してきた野村さんは、浦添市の魅力をいっぱい知って機内にいるお客様や ANA 社員に伝えられるようにどんどん吸収していきたいと話し、客室乗務員だけでなく企画部門で勤務した経験もある住吉さんは、暗いニュースが続く日々ですが、市や ANA にとって明るい話題を少しでも提供できるように貴重な経験と時間にしていきたいと意気込みを語りました。1月14日木曜、力を合わせてつかみ取った勝利。第17回浦添市長杯争奪小学生ハンドボール大会で優勝し、県代表として第41回九州小学生親善ハンドボール大会に出場したチーム関係者が大会報告に訪れました。大会は12月26日、27日に佐賀県で行われ、男子は宮城省 HBC ハンドボールクラブが優勝、女子は遠山ハンドボールクラブが準優勝を果たしました。糸数遠谷さん、宮城省6年は、九州大会で優勝できたのも多くの方々からの支援があったからだと思います。これからも頑張るので応援よろしくお願いしますと感謝の思いを述べ、大城桃奈さん、琉大附属小6年は、決勝戦で熊本に敗れて悔しかったけど、みんなで力を合わせて一生懸命プレーができましたと振り返りました。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。深夜の子連れ飲食について、沖縄の飲酒習慣や夜更かし、夜型社会への意識改革を浦添市から発信しようと、公約で深夜の子連れ飲食の制限 を訴え、シンポジウムなども開催してきましたが、いろいろ悩んだ結果、断念することにしました。鎌倉市のクリーン鎌倉条例、ポイ捨て禁止条例制定を機に、観光客の迷惑行為が劇的に減少した事例を参考にして、浦添市でも鎌倉市同様、呼びかけ宣言に近く、罰則規定のない理念条例を検討していたのですが、市民の理解を得られない以上、勇気を持って条例制定を断念します。市としてはあくまでも罰則なしの理念条例を想定していましたが、条例化、罰則や監視という誤解を最後まで払拭することができず、加えて市民の生活スタイルに市が丸罰を押し付ける取り組みは言語道断との辛辣な指摘を専門家から受け、深夜に子連れで行くしかできない家庭への配慮不足などマスコミでも批判的に報道されてしまいました。また PTA 連合会等が展開している夜9時までには帰りましょう運動や浦添市青少年健全育成市民会議が毎月行っている夜間パトロール活動は容認しているにもかかわらず、市が条例として宣言することには反対など、社会規範を行政が一方的に決める危険性を指摘する声も上がりました。その一方で、誰かが指摘しなければ沖縄の習慣は変わらないとの声も根強く、市が条例で示せば帰宅を促しやすくなるとした飲食関係者や集団での飲み会の場で先に帰りやすくなるとの親たちがいたことも事実です。わかりやすく名称を子ども早寝早起き条例や子どもたちをお酒やタバコから守ろう条例と名付ければ展開も違っただろうとの興味深いご指摘もいただきました。いずれにせよ実に勉強になった4年間でした。公約だから守れ、公約だけど反対、両方とも市民の大切な声であることは間違いありません。民主主義って本当に難しい。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯。40品目、調味料不要で失敗知らず、サバ缶卵とじ丼。材料2人分、サバ缶1缶、玉ねぎ1個、卵2個、水 100ml、 ご飯 150g の2杯。レシピ提供、浦添市食生活改善推進員協議会。栄養成分表示、1人当たりエネルギー 589kcal、 タンパク質 26.9g、 脂質 18.9g、 炭水化物 75.3g、 食塩相当量 1.3g。 作り方1、玉ねぎは千切りにして、卵はよく溶きほぐす。2、フライパンにサバ缶の汁と水を入れて火にかける。玉ねぎを加え、沸騰したら中火にする。3、玉ねぎが煮えたら、サバの身を加えて粗くほぐす。4、溶き卵を3に回しかけて、蓋をし火を止める。ご飯と一緒に盛り付けて完成。梅酒ポイント、体にいいお魚料理を缶詰で簡単に。魚の油には血液中の LDL 悪玉コレステロールや中性脂肪を下げる効果があります。浦添市食生活改善推進員協議会の QR コードがついています。9ページ、シェイ山口の出会いにマハロ、マハロ、感謝の意味、ボリューム30、拡大版。英文お訳、シェイ山口、ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として 浦添市役所国際交流課に配属。甘党の人へおすすめハワイスイーツ。昔、世界の国々からハワイへ移住した人がたくさん集まり、それぞれの文化を持ってきたため、ハワイのことをメルティングポットと呼ぶようになりました。ポリネシアからアジア、ポルトガルに至るまでの文化がハワイの文化と混ざり合い、現在のハワイ文化が生み出されたと思われます。特にハワイの食文化が面白いと思いますので、今回はハワイの人気スイーツを紹介したいと思います。ハワイの伝統的なスイーツの一つはココナッツデザートのハウピアです。プリンと同じように滑らかな食感で、一口でココナッツの味が口の中に広がります。単体で食べられますが、ケーキやシュークリームに使われることもあります。ココナッツミルクやコーンスターチ、砂糖、水の4つの材料しか使わないレシピなので、お家で簡単に作ることができます。もともとポルトガル産のマラサダも今のハワイでは大人気のスイーツです。ポケットモンスターサン&ムーンにも登場していたこのお菓子は、日本の揚げパンと似ていると思いますが、柔らかでふわっともちもちした食感が特徴です。そして日本でも話題になったアサイーボールはブラジル発祥のフルーツデザートですが、2000年代にアメリカのハワイ州とカリフォルニア州で流行りました。さまざまなフルーツとグラノラが乗せられたヨーグルトみたいで甘酸っぱい味です。日本の伝統的な食べ物もいろいろあります。以前はスパム結びの話をしましたが、日本の移住者は餅も持ってきたそうです。ハワイの餅はアイスからドーナツまでさまざまな形で使われていますが、その中で最も知られている餅はバター餅と乳団子です。バター餅は名前通りバターを使用した餅で、ケーキのような食感を持つ焼き菓子です。乳団子も日本なじみのひな祭りで食べられる乳団子ですが、人気なのはピンク、白の半々の模様のものです。もちろん他にもスイーツはたくさんありますが、ハウピア、マラサダ、アサイーボールは全部ここ沖縄で楽しめるデザートなので、ぜひこれらを紹介したかったです。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部、電話 875-0119。救急法講習会、普通3。助けたい思いを技に救急法。心肺蘇生法、主に小児、乳児、新生児を対象。AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、2月20日土曜、午後1時より午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員20人、市内在住、在勤の人優先。費用無料。申し込み、講習日前日まで、定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合があります。春季全国火災予防運動実施。その火事を防ぐあなたに金メダル。今年度全国統一防火標語。3月1日月曜から3月7日日曜まで春季全国火災予防運動を実施します。期間中は火災予防啓発市内広報や市内事業所への立ち入り検査を実施します。火災が発生しやすい季節となっています。市民の皆さんも火災には十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。 住宅用火災警報器等の問い合わせは浦添市消防本部予防課まで。電話 878-3982。 土日祝日は除く。検診を受けて3000円相当の商品券、特産品を当てよう。問い合わせ保健相談センター。電話 875-2100。 対象者国民健康保険加入の20歳、20歳から74歳、令和3年3月31日時点。応募期間3月8日月曜まで。応募方法、検診や健康づくりの取り組みを行った後、下記表に記載された持参するものとポイントカードを持って保健相談センターへお越しください。ポイントを押印します。100ポイントを貯めると応募することができます。ポイントカードは保健相談センター等で配布しています。応募時にはポイントカードと国民健康保険証が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。貯まるポイント、いずれか必須。60ポイント、取り組み内容、特定健診受診。70ポイント、20代、30代、健康審査受診。持参するもの、国民健康保険証、または検診結果。各10ポイント、胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診受診。各20ポイント、歯周病検診、歯科検診。持参するもの、がん検診受診券、検診結果、受診時領収書など。20ポイント、保健指導を受ける。持参するもの、検診結果。10ポイント、取り組み内容、体重を測定し、記録する。10ポイント、食生活改善や運動の取り組みを記録する。持参するもの、記録しているもの、1ヶ月間程度で OK。 浦添市保健相談センター。電話 875-2100。 がん検診、がん検診受診が2月27日土曜までとなっていますので、まだ受診をしていない人は近くの病院での受診をお願いします。詳しくは保健相談センターまで問い合わせください。産後ケア事業、助産師が家庭訪問し、心身ケアや育児相談等を行います。対象者、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から援助が受けられず、心身の不調等がある人、利用料、自己負担あり、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページ、電話で問い合わせください。ママさん検診、産前産後の健康チェック、問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 産婦健康審査、対象、産後8週以内の産婦さん、場所、浦添市と契約している医療機関。県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯・歯周病の診察、保健指導。対象妊婦さん、場所浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用無料、公費負担。受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形やフードモデル展示等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、2月7日日曜、午前9時から正午。申し込み、1月7日木曜から2月4日木曜。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。新型コロナウイルス感染症の影響で 検診の案内が遅れています。ホームページを確認してください。乳児検診前期3ヶ月4ヶ月新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から次元的に個別検診各医療機関で実施しています。詳しくは通知書の内容をご確認ください。後期9ヶ月10ヶ月日程2月21日日曜受付時間は予約制になりました。詳しくは通知書の内容をご確認ください。1歳6ヶ月児検診前回木曜日日時2月4日18日25日受付時間午後1時15分より午後2時15分3歳児検診前回水曜日日時2月3日17日24日受付時間午後1時15分より午後2時15分子ども・子育て問い合わせ保健相談センター電話875-2100ベビースクール離乳食教室離乳食についての講話デモンストレーション日時2月26日金曜午後1時より午後3時30分対象市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者申し込み2月24日水曜までゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業歯の診察フッ素塗布歯磨きの仕方保健指導対象2歳から3歳未満の子3歳のお誕生日前日まで場所浦添市と契約している歯科医療機関通知書にリストを同封費用無料公費負担浦添市美術館電話879-3219休館日毎週月曜日美術館ホームページ美術館フェイスブックの QR コードがついてます。浦添市市政施工50周年記念展令和2年度第3期常設展日本遺産認定記念琉球の器を楽しむ当館像の漆器等45件が日本遺産に認定されたことを記念して琉球の器を楽しむ展覧会を開催会期1月26日火曜より5月23日日曜場所常設展示室観覧料高校生以下無料一般200円団体160円大学生130円団体100円65歳以上160円団体は20人以上です。第46回沖縄県書道展県内の約30会派の書家の作品約160点を紹介会期2月3日水曜より7日日曜場所企画展示室講堂観覧料無料あさとまき子書道展書に魅せられて、あさとまき子氏による書の初個展、その集大成として約50点を紹介します。会期、2月10日水曜より14日日曜、場所、企画展示室、講堂、観覧料無料。浦添市立図書館、電話876-4946、休館日、毎週月曜日、11日木曜、建国記念の日、23日火曜、天皇誕生日。蔵書点検、休館のお知らせ。蔵書点検及びコンピューターシステム入れ替え作業のため、3月8日月曜より23日火曜まで休館します。休館期間中は、電話、ファックス、インターネットからの蔵書検索、予約、延長ができませんのでご了承ください。なお、2月24日水曜より3月7日日曜の期間は貸し出し点数が30点、 図書20点、雑誌6点、CD4 点までご利用いただけます。お話し会、浦添市立図書館でお話し会を開催します。各回先着4組、8人前後限定となります。マスクの着用をお願いします。受付時に検温があります。英語のお話し会、浦添市国際交流院による英語の絵本の読み聞かせ、日時2月9日火曜午前11時より午前11時30分。空飛ぶ絨毯お話し会、スペシャル世界のお話し会、JICA 共同企画、JICA 研修員による外国語での絵本の読み聞かせ、日時2月21日日曜午前11時30分より正午。本の配下、書家、整理等のボランティア募集。活動期間、4月1日木曜より令和4年3月31日木曜、午前9時30分より午後5時。1日2時間以内、活動によって活動日時を指定する場合あり。対象、県内在住者。未成年者は保護者の同意書が必要。必要があれば、ボランティア証明書の発行か。申し込み、浦添市立図書館ボランティア参加申し込み書を2月16日火曜から3月5日金曜までに提出。要項と申し込み書は図書館カウンターで配布。ホームページからもダウンロードできます。別途、ボランティア活動保険への加入が必要です。保険料は個人負担となります。新型コロナの県内流行状況により、募集が中止となる場合がございます。知られざる首里城展、期間2月末まで、場所2階エレベーターホール。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530、メールアドレスもあります。窓口対応は土日祝日除く午前9時より午後5時。避難所防災テント体験 in 公民館。3月11日から10年、コロナ時代の新たな防災を考える。浦添市の新型コロナ対策のための避難用テントで避難所体験をします。3月11日から10年経った被災地の話、防災マップの配布、コロナ禍の防災について学びます。日時、2月27日土曜、午後5時から午後7時。場所、中央公民館3階ホール。講師、稲垣悟氏、防災士。対象、市内在住、在勤、在学の人。費用無料。持ち物、マスク、飲み物、簡単な寝具、あれば防災リュック等の防災グッズ、定員10家族程度、1家族1人から4人まで先着順、手話通訳あり、受付、定員になり次第締め切り、受付完了後、こちらから確認の連絡をします。浦添市リサイクルプラザ、電話861-3196、休館日、毎週月曜日、11日、木曜建国記念の日、23日火曜、天皇誕生日。リサイクル祭りの中止に伴い、リユース、家具等の抽選販売開催。受付期間、1月26日火曜より2月14日日曜、午前9時より午後5時。抽選会、2月16日火曜、午前10時から。布のリフォーム、足に優しい布造り作り。日時、2月14日日曜、正午より午後4時。参加費360円。持ち物、よく着れるハサミ、紳士サイズの古い T シャツ、4、5枚。定員8人。器のリメイク、盆景、ミニ盆栽作り、日時、2月21日日曜、正午より午後3時、参加費 260円、持ち物、汚れてもいいタオル、ビニール手袋、定員10人、材料を無駄なく使えるおから味噌を作ろう、おから味噌、水キムチ、日時2月25日木曜午後1時より午後4時、参加費2060円、持ち物、エプロン、三角巾、定員10人、感染拡大防止のため必ずマスク着用をお願いします。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画、週刊誌、百科事典等は除く。ベビー用品等、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。食器の無料貸し出し。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは浦添市以外の人も可能ですので、ぜひご利用ください。児童センターインフォメーション。開催日、月曜から土曜日。開催時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、内線3646、QR コードがついています。
浦添市職員の人事行政、給与、定員管理。浦添市職員の給与・定員管理について表説明。1、人件費の状況。令和元年度普通会計決算。歳出費508億4163万4000円。人件費59億9835万3000円。人件比率 11.8%。 2、職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況。令和2年4月1日現在。一般行政職、平均給料月額297,900円、平均給与月額353,400円、平均年齢 40.9 歳。3、職員手当の状況。期末勤勉手当、令和2年度支給割合、国と同じ支給率。期末手当 2.60 月分。勤勉手当 1.85 月分。退職手当、国と同じ支給率。支給率、勤続年。横軸に自己都合、干渉、定年。勤続20年、 19.6695 月分。24.586875 月分。勤続25年、 28.0395 月分。 33.27075 月分。勤続35年、 39.7575 月分。 47.709 月分。最高限度額 47.709 月分。 47.709 月分。その他の加算措置。定年前早期退職特例措置 2% から 20% 加算。特殊勤務手当、令和元年度決算。支給実績1237万3000円。
支給職員1人当たり平均支給年額6万円。手当の種類、手当数11種類。時間外勤務手当、休日勤務手当を含む令和元年度決算。支給総額1億8853万5511円。職員1人当たり31万5277円。扶養手当、国と同じ支給額、令和2年度。配偶者6500円。父母など6500円。子1万円。16歳から22歳の子5000円加算。住居手当、国と同じ、借家限度額2万8000円。通勤手当、県並み、通勤距離 2km 以上の職員、定額制。4. 職員給与の状況、令和元年度普通会計決算、給与費、職員数706人。給料、職員手当、期末勤勉手当、39億1517万1000円。5. 職員の初任給の状況、令和2年4月1日現在。大学卒、国と同じ。初任給18万2200円。高校卒、国と同じ。初任給15万600円。6. 特別職の給料・報酬などの状況、令和2年4月1日現在。縦軸に区分、横軸に給料または報酬月額、期末手当。市長、90万4000円。3.35 月分。副市長、74万9000円。3.35 月分。教育長、67万5000円。3.35 月分。議長、53万6000円、3.35 月分。副議長、47万9000円、3.35 月分。議員、45万2000円、3.35 月分。7. 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況。実績、定員適正化手法の概要、事務事業全般の見直し、行政組織の簡素効率化、指定管理者制度を含む民間業務委託等の取り組みによる定員抑制に努め、職員研修による職務遂行能力の向上等、少数精鋭による定員適正化を推進します。表説明。縦軸に部門。横軸区分。平成17年計画式。令和2年15年目。平成18年から令和2年。縦軸、一般行政、職員数467人、486人、486人、増減、斜線、2人、対前年度、19人、教育、職員数、 206人、120人、120人、増減、斜線、三角、一人、対前年度、三角、86人、消防、職員数、98人、100人、100人、増減、斜線、0人、対前年度、2人、公営企業等会計、職員数、92人、100人、100人、増減、斜線、三角、1人、対前年度、8人、計、職員数、863人、806人、806人、増減、斜線、0人、対前年度、三角、57人。人事行政の運営などの状況について、令和元年度、表説明。1、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。括弧1、一般職員の勤務時間、1週間の勤務時間、38時間45分。1日の勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。休憩時間、週休日、正午から午後1時、土曜日、日曜日。括弧2、年次休暇の状況。横軸に、給付予日数、総使用日、16,477.7日、6,918.7日、対象職員数、455人、1人当たり平均使用日数、15.2日、使用率 42.0%。 2、職員の分婚及び懲戒の状況。区分、処分者数、休職42人、戒告0人、減給1人、停職1人。3、職員の福祉及び利益の保護の状況。括弧1、健康診断の状況。横軸に、集団検診166人、人間ドック541人、脳ドック30人、ペット検診7人、生活習慣病予防検診5人。4、採用及び退職の状況。退職派遣を除く。縦軸に区分、横軸に市長部局長、教育委員会、水道部、合計。採用者数18人、3人、0人、21人。退職者数20人、6人、2人、28人。浦添市子育て応援保育士確保特区における臨時的任用の状況。令和2年4月1日現在、職員数28人、任用期間1年間、 再度の任用は2回まで、最長3年。以上、表説明終わり。問い合わせ、職員課、電話 876-1234、内線 2067。詳しくは3月頃に市ホームページ上で公表します。令和3年度市民税、県民税、県国民健康保険税申告受付が始まります。郵送がおすすめ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年と受付体制が変わります。市県民税に関する問い合わせ、浦添市役所市民税課、電話 876-1275、直通。不明な点がありましたら、なるべく申告期限外の2月12日金曜日までに問い合わせください。申告書の提出はできる限り郵送で、市民税、県民税の申告は郵送で提出できます。申告会場で待つことなく、自宅で都合のいい時間に申告書を作成でき、新型コロナウイルス感染の拡大防止につながります。郵送書類1、市県民税の申告書2、本人確認書類のコピー3、右の欄の申告に必要なもの4、5、6、コピーでもか。収入がないという申告をする人は1、2のみ郵送してください。郵送先、郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所市民税課。申告期間2月16日火曜日から3月15日月曜日。申告に必要なもの。1、市県民税の申告書。2、印鑑、認め印か。3、本人確認書類、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、プラス免許証など。4. 前年中の収入、経費を証明するもの。給与や年金の源泉徴収票、給与明細書、収入支出帳簿など。5. 諸控除の証明書類。あ、社会保険料の支払い証明書など。い、生命保険料、地震保険料の控除証明書。う、医療費控除の明細書など。え、障害者手帳、学生証など。お、障害者控除対象者認定書。6、その他。申告内容の確認に必要と思われるもの。注意。医療費控除を申告する人へ、医療費控除の明細書の作成、添付が必要です。令和3年度、令和2年分の申告は、医療費の領収書では申告できません。事前に、医療費控除の明細書を作成してください。詳しくは市ホームページへ。申告の要否、申告書の書き方など詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード掲載。期間終盤は大変混み合います。申告はお早めに。市県民税の申告とは、市役所に 市民税、県民税兼国民健康保険税申告書を提出すること。所得税の確定申告とは、税務署または確定申告会場に確定申告書を提出すること。感染リスク軽減のための税務署からのお願い。令和2年分所得税の確定申告ご来場を検討されている人へ、スマートフォンやパソコンを使って自宅で申告ができます。作成手順は国税庁の動画サイトでチェック。QR コード掲載中。公的年金を受給している人を主な対象として、確定申告期間よりも前から税務署で申告相談を受け付けています。期間前に限る。期間。2月16日火曜日から3月15日月曜日の平日、休日受付2月21日日曜日、28日日曜日。時間。午前9時から午後4時。申告相談会場、浦添市産業振興センター結の町。確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。なお、入場整理券の配布状況に応じ後日の来場をお願いすることがあります。整理券は会場で当日配布。LINE から事前発行もしています。申告書等の提出のみ。三栄パルコシティ5階オレンジゾーン。浦添市産業振興センター結の町。三栄パルコシティへの直接の問い合わせはご遠慮ください。所得税に関する問い合わせは、北那覇税務署電話 877-1234 自動音声案内。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ募集。税金保険年金。国民健康保険被保険者証の更新受付が始まります。国民健康保険課給付係内線3723。次の ① ② のいずれかに該当する被保険者は、国民健康保険課窓口で保険証の更新が必要です。①令和2年度国民健康保険税第7期までを、令和3年2月1日までに納付されていない世帯の被保険者、ただし平成15年4月2日以降生まれの被保険者は保険証を郵送します。② 就学特例学または遠隔地園の被保険者。更新に必要な書類は3月上旬頃に通知するはがきでご確認ください。滞納がある世帯は更新の際に納税相談が必要です。指定の日に来庁できない場合は必ず3月31日水曜日までに更新してください。① ② 以外の被保険者は4月1日木曜日から有効の保険証を3月上旬頃から郵送します。受付時間、午前8時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時30分。国民健康保険後期高齢者医療制度。新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給。国民健康保険課給付係。国民健康保険担当。内線3713。国民健康保険課長寿生き生き係。後期高齢者医療保険担当。内線3712、 3727。適用期間が令和2年12月31日から令和3年3月31日に延長されました。支給対象者、1、浦添市の国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している人、2、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に仕事ができなかった人、給与の支払いを受けている人に限る。3、仕事ができない期間に対する給与の支払いを受けられない人。支給対象期間、就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない期間。支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額割る就労日数かける3分の2かける日数、就労に服することができない期間引く3日間。適用期間、令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間。ただし入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。暮らし、環境、福祉。ご自宅で楽々郵便受け取り、マイナンバーカードを作りませんか？市民課、電話 876-1283。 マイナンバーカード交付申請のための無料の写真撮影及びオンライン申請をお手伝いする窓口を開設しています。受付時に本人確認をし、後日ご自宅へカードを郵送することもできます。受付時間、平日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分。場所、市役所1階市民課。必要書類、1、個人番号カード交付申請書、2、通知カードまたは個人番号通知書、3、本人確認書類、運転免許証、健康保険証と2点。2点お持ちでない場合は、郵送受け取りのご希望を受けられない場合があります。1をお持ちでない場合は、3でご本人確認の上、窓口で新しい交付申請書を発行できます。交付申請後、カードが交付できるまで約1ヶ月かかりますので、余裕を持って申請してください。交付申請方法、郵便受け取り時の本人確認書類など、詳細は市ホームページをご覧ください。認知症かなと思ったら、認知症初期集中支援チームへまずはご相談ください。生き生き高齢支援課在宅支援係、内線3543。認知症初期集中支援チームをご存知ですか？市では認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断、早期対応に向けた支援を認知症専門医、保健師、看護師、社会福祉士等の専門職で行っています。対象者、年齢が原則40歳以上で在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人、または認知症の人で、次の1、2、どちらかに該当する人。1、医療サービス、介護サービスを受けていない人、または中断している人。2、医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状により対応に苦慮している人。支援内容、認知症が疑われる人、認知症の人やその家族を訪問し、認知機能や健康状態の確認を行い、医療受診に向けた支援や介護サービスなどの適切なサービスにつながるよう支援します。家族に対しては、対応の方法などを一緒に考えます。チームによる支援は、おおむね6ヶ月です。相談方法、生き生き高齢支援課、在宅支援係、もしくはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。第6次手だこ高齢者プラン 及び第4次手だこ障害者時プラン改訂版の素案に関するご意見募集。福祉総務課電話 876-1266。 今後3年間の高齢者及び障害者時福祉政策に関する計画の改訂作業を進めています。各計画の素案について市民の皆様からのご意見を募集します。募集期間は2月上旬予定。詳細が決まり次第市ホームページに掲載します。宝くじが地域のために。市民生活課内線3012。西原一区自治会では宝くじの助成でテント、テーブル、ブランコ、太鼓などを整備しました。これらの備品を活用し、小さなお子さんから高齢者まで楽しく活動できるような地域づくりを行います。自治総合センターでは毎年宝くじの社会貢献広報事業の一環として、コミュニティの健全な発展を目的とした助成を行っています。猫の TNR パネル展の開催、環境保全課環境保全係内線3216。野良猫の TNR 活動を広く知り理解を深めていただくためパネル展を開催します。野良猫による糞尿の被害や交通事故などを少なくしていくための活動になります。この機会にぜひご覧ください。日時2月15日月曜日から19日金曜日、場所市役所1階 ATM コーナー前。子育て教育保育課の名称が子ども未来課に変わります。保育課電話 876-1281。 業務内容に大きな変更はありません。これまで同様に保育所、幼稚園、子ども園等の就学前施設に関する入所業務等を所管します。変更時期令和3年4月1日係名も変わります。保育係、教育保育係、管理係、給付係。児童手当の支給、子ども家庭課内線3617-3618。児童手当特例給付の支給は2月10日水曜日です。2月期の振り込みは令和2年10月分から令和3年1月分までを支給します。通帳を記帳して振込の確認をお願いします。また口座へ入金される時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。ひとり親世帯臨時特別給付金の最終案内。給付金の申請はお済みですか？申請締め切り日、窓口2月26日金曜日まで、郵送2月28日日曜日まで、当日消印有効。問い合わせ、子ども家庭課、ひとり親世帯臨時特別給付金担当、内線3614-3613。基本給付の再支給のご案内。令和2年12月11日時点で、まだ基本給付の申請を行っていない人は、基本給付の申請と合わせて、再支給の申請を行うことで支給が受けられます。対象者には12月25日に振り込み済みです。1回目の給付を受けているが、再支給の給付が確認できない人はご連絡ください。基本給付、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人。2、公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない人。3、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人。追加給付、1世帯5万円。対象者、 上記基本給付金対象の1、2に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和2年2月以降の収入が大きく減少した人、支給要件、下記のいずれかに該当する児童を看護している人が対象、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を看護している人、特別児童扶養手当受給者を除く、1、父母が婚姻、法律婚を解消した児童、2、父母が婚姻、事実婚を解消した児童、3、父または母が死亡した児童、4、父または母が障害の状態にある児童、5、父または母が生死が明らかでない児童、6、父または母が引き続き1年以上遺棄している児童、7、父または母が DV 被害に関する保護命令を受けた児童、8、母が婚姻によらないで解体した児童、収入基準額を超えると支給対象外になることがあります。子ども医療費助成、子ども家庭科、内線3611。子どもの医療費助成を受ける場合は、受給資格者証の申請が必要です。対象の年齢の子どもが世帯にいる場合は、子ども家庭科窓口で申請を行ってください。対象年齢、1、外来医療費、0歳から小学校入学前まで、6歳の到達後の最初の3月31日まで、2、入院医療費、0歳から中学校終了前まで、15歳の誕生日到達後の最初の3月31日まで。手続きに必要なもの、1、子どもの健康保険証、2、印鑑、認め印鑑、3、保護者の普通預金通帳、その他詳しい助成方法については市ホームページをご覧ください。子ども医療費の貸付制度、子ども家庭科、内線3611。医療機関窓口での支払いが困難な人に対して支払い金を貸し付ける制度があります。利用するには貸付資格の認定を受ける必要があります。対象外となる医療費、保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費等は病院窓口で支払う必要があります。貸付制度実施医療機関等については市ホームページをご覧ください。あなたに伝えたい市民講座第3回、家庭でできる子どものメンタルケア、社会教育推進課、電話876-1305。コロナによる影響は大人が思っているより子どもたちの心にストレスを与えています。 SOS に気づいて子どもたちが穏やかに過ごせるようにメンタルケアについて学びませんか。講師松川智樹氏、沖縄心理臨床センター代表、日時3月4日木曜日午後7時、会場午後6時30分、場所浦添市立中央公民館3階ホール、対象市内在住在勤、費用無料、定員先着40人、要申し込み、手話通訳託児あり、要申し込み、申し込み電話または専用フォームで申し込み。母子保健推進員募集、子ども家庭科母子保健係、保健相談センター、電話875-2100。地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。まずはどんな活動をするか聞いてみませんか。活動内容、乳幼児健診と母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や 乳幼児健診・未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動等。説明会、日時3月12日金曜日午後2時から。定員5人。定員に達し次第締め切りますが、個別に説明会を行うことも可能です。15から17ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化・スポーツ、学校体育施設開放事業一般利用団体募集。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話 876-1223。 4月中旬から令和4年3月31日木曜日の期間、障害スポーツの一環として市内公立小中学校体育館施設開放事業を実施します。場所、市内公立小中学校の体育館、運動場、テニスコート。対象、市内在住または在勤で20歳以上の人。費用、各全面1時間あたり体育館480円、反面の場合は240円、運動場590円、テニスコート240円。募集期間2月中旬。申し込み方法、団体登録申請書等を直接窓口に提出。ファックス、郵送は受付できません。様式は文化スポーツ振興課で配布。市ホームページでもダウンロードできます。選考方法、他団体と希望が重複した場合は抽選となります。その他、開放時間、施設、種目は学校により異なります。街を踊れ浦添ダンススケッチボリューム1、ヤフソ555。問い合わせ、アイムユニバース手だこホール。電話 942-4360。 手だこホールがお送りするコンテンポラリーダンス公演、今回はヤフソをテーマにダンスを創作します。出演者はヤフソにゆかりのある人たちと一般公募の市民ダンサーたち。ヤフソの街の風景、歴史、そこに住む人々の思いをダンスで表現します。日時3月7日日曜日午後3時、会場午後2時30分。場所、アイムユニバース手だこホール、小ホール。料金一般1000円、高校生以下500円。演出振り付け、マニシア氏。チケット販売先、手だこホール管理事務室。新型コロナウイルス感染予防のため中止になる場合があります。浦添市スポーツ推進委員募集。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話 876-1223。 市民を対象としたスポーツの推進及び指導助言。市主催のスポーツ行事への協力。月例定例会議への参加等。対象、満18歳以上の市内在住者でスポーツへの深い理解と熱意があり自治会に加入している人。加入予定を含む。募集人数、若干名。募集期間、随時。申し込み方法、指定の様式を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、文化スポーツ振興課まで提出。写真添付。選考方法、面接。その他、55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。 キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、これからの人生設計や求人応募に必要な情報をまとめます。また就職に関する相談もできるセミナーです。日時1、2月9日火曜日。2、 2月16日火曜日午前10時から正午まで。場所1中央公民館、2市役所。対象55歳以上の人、参加料無料。定員各回15人。申し込み方法、電話で申し込み。事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話917-2086。働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時2月24日水曜日午後2時から午後5時まで。場所市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。南米へお便りを書いてみませんか。問い合わせ国際交流課、電話内線2611。市では毎年南米移住者の指定を研修生として受け入れ、文化研修や地域交流を行っており、研修生が帰国した後は市ホームページの南米からのお便りのコーナーで交流を重ねてきました。令和2年は南米研修生を受け入れることができませんでしたので、在南米市人会と浦添市民のお便りを交えて交流を続けていきます。市民の皆さんから南米へ沖縄の様子を伝えるお便りを募集します。内容等の詳細は市ホームページをご確認ください。対象浦添市内に在住または在勤の人。受付期間2月19日金曜日まで。提出方法国際交流課に提出、窓口郵送またはメール。お便りは市ホームページの南米からのお便りのコーナーに掲載されます。市内飲食店の皆さんへ、時短営業協力金のお知らせ。県の要請に応じて時短営業に協力していただいた事業者に協力金が支給されます。申請書類は産業振興課窓口、市役所5階でも配布しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ感染症対策協力金コールセンター、電話856-4427。令和3年度職業訓練生募集。訓練校名、訓練課名、募集人数、訓練期間、募集期間の順に読みます。浦添職業能力開発校、電話879-2560。自動車整備課8人2年。電気工事課28人1年。建設機械整備課12人1年。配管建物設備課18人1年。溶接板金塗装課17人1年。エクステリア課10人1年。オフィスビジネス課身体障害者対象10人6ヶ月。以上の募集期間は2月1日月曜日から2月26日金曜日まで。授業料無料。ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担。具志川職業能力開発校、電話973-6680。自動車整備課10人2年。 電気システム科10人2年、メディアアート科10人2年、情報システム科10人2年、造園ガーデニング科20人1年、総合実務科知的障害者対象15人1年、オフィスビジネス科13人6ヶ月、オフィスビジネス科身体障害者対象7人6ヶ月。以上の募集期間は2月1日月曜日から2月26日金曜日まで。授業料無料。ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担。オフィスビジネス科は身体障害者と健常者を同一教室カリキュラムで訓練を実施します。ヤクルト春季キャンプ2021つば九郎スタンプラリー、開催期間2月8日月曜日から2月28日日曜日まで。観光地ウェブスタンプラリー、浦添市公式フリー Wi-Fi を使ってみよう。ステップ1、必要なのはスマホだけ。登録不要で参加できます。各観光地に掲示されているポスターの QR コードを読み込もう。ステップ2、観光地を4カ所巡ろう。 ANA スポーツパーク浦添観光協会ブース、浦添大公園南エントランス事務所、浦添グスクヨードレ館、首里城公園水務医館。ステップ3、オリジナルリストバンドをゲット。スタンプが4つ貯まったら ANA スポーツパーク浦添観光協会ブースと首里城公園水務医館で春季キャンプ限定リストバンドがもらえます。先着150人。応援飯2021 in 浦添。市内飲食店スタンプラリー。ステップ1、スタンプラリー台紙を準備する。市内の参加飲食店、モノレール各駅、ANA スポーツパーク浦添、観光協会ブース、浦添市役所でスタンプラリー台紙をもらいます。ステップ2、スタンプシールを集める。参加店舗で1000円以上の飲食でスタンプシールをゲット。参加店舗はなんと45店舗。浦添の美味しいものを食べ尽くそう。ステップ3、キャンプ限定つば九郎ピンバッジをゲット。スタンプシールを3枚集めたら ANA スポーツパーク浦添観光協会ブース、または対象の飲食店でピンバッジがもらえます。先着200人。問い合わせ観光振興課電話 876-1246。 詳しくは観光ポータルサイト浦添ナビで検索。編集後期。しっかりとコロナ対策をしながらの生活。そんな中、ハンドボールでは九州大会で男子宮城小クラブが優勝、女子遠山クラブが準優勝と優秀な成績を収め、野球では浦添ボーイズが沖縄県大会で優勝し、3月に全国大会へ。中途半端に野球やハンドボールをかじってやめてしまった幼い頃の自分が恥ずかしく思えます。これからも様々なイベントができるよう感染対策を徹底したいものです。キナ。国立劇場沖縄で行われたプロジェクションマッピング、国立劇場の壁が実際に動いているかのような迫力のある映像と音楽でとても感動しました。コロナ対策のため観客同士の間隔を空けていましたが、同じ場所で感動を共有できることがとても嬉しく、最後に浦添市内の小学校のジャンボ壁画も映し出されていて、明るい未来への思いを感じました。棚原。新成人の皆さん、おめでとうございます。先が見えない世の中ですが、 得たりなくしたりしながら自分を信じて人生を楽しんでいきましょう。おすすめはとりあえず動くこと。ラッキーアイテムは地震と、まあ成人してピー規制音年の私からのうんぬんはこの辺に笑い。式典当日はとてもよく晴れて虹が見え素晴らしい門出の日だったと感じました。大城。今年の成人式はこんな年に当たってかわいそう、親身していないかなと心配しながら取材に出向きましたが、新成人の皆さんの顔は晴れやかでキラキラニコニコ生き生きしてとても頼もしく感じました。派手なスーツや髪型の男の子たちにカメラを向けると、マスク取るなよ、写真を撮るときは喋るなよと仲間に声をかけてくれて、その姿に感心しました。新成人の皆さん本当におめでとう。内間。毎年年越しまで起き夜更かしをして元旦は昼まで寝ている私ですが、今年は友人に誘われて初日の出ヨガに参加しました。太陽からパワーをもらい朝から元気いっぱいになりました。ヨガの後は登山をしてかなりハードな年明けになりましたが、何事も楽しむことが一番ですね。来年も初日の出ヨガに参加したいです。皆さんも一緒にどうでしょうか。日が。裏表紙です。東京ヤクルトスワローズ2021プロ野球オープン戦。会場 ANA ボールパーク浦添、浦添市民球場。2021年2月23日火曜日祝日。開門11時30分。試合開始13時。VS 読売ジャイアンツ。全席内野指定席。前売り券シート3000円。ベンチシート2500円。当日券シート3500円。ベンチシート3000円。2月27日土曜日、開門11時30分、試合開始13時、VS 東北楽天ゴールデンイーグルス。2月28日日曜日、開門11時、試合開始12時30分、VS 阪神タイガース。全席、内野指定席、前売り券シート2500円。ベンチシート2000円。当日券シート3000円。ベンチシート2500円。前売り券販売については、浦添協力会ホームページをご確認ください。チケット販売所、浦添協力会ホームページよりオンライン購入。浦添商工会議所総務課窓口。4歳以上はチケットが必要です。4歳未満でも座席利用にはチケットが必要となります。チケット購入時には氏名、住所、電話番号の登録が必要です。新型コロナウイルスの感染状況により、無観客または中止となる場合がございます。払い戻しのご案内は協力会ホームページで行います。当日券は午前9時販売開始予定となります。また、前売り券完売の場合、当日券の販売はいたしません。試合が中止、または誤解不成立になった場合、払い戻しとなります。問い合わせ、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会事務局、浦添商工会議所内、電話 098-877-4606。 主催株式会社ヤクルト球団東京ヤクルトスワローズ浦添協力会。後援浦添市、浦添市議会、浦添市教育委員会。一般社団法人浦添市観光協会。手だこ三三共同企業体浦添商工会議所。 以上17ページ文化スポーツから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報2月号を終わります。